広報津南、新潟県津南町、2016年2月20日号、ナンバー656、1ページ、表紙、表紙の写真、2月7日に行われた町のスキー大会での一コマ、アルペン5年の部で優勝した半戸宝さんは、中学生にも負けない好成績で見事優勝。昨年の大会を怪我で欠場した悔しさを晴らしました。写真の説明。赤系統のレーシングスーツ姿のハンド選手が、ローマ字で津南と書かれた青い旗門を通過する瞬間です。エッジを立て低い姿勢で滑走しています。右下に筆字で挑戦と力強く書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間、滑らないためのお守り。津南町で一番多く走っているのではないかと思われる軽トラック。冬は荷台に雪が入らないようにホロなどで覆いますが、荷台がどうしても軽いので、雪道や凍った道を走る時期は、このようにブロックやタイヤを積んで重しにします。ほんの少しの工夫ですが、雪国ならではの工夫ですね。写真の説明。軽トラックの荷台後部が写っています。後輪より少し後ろ側にブロックが数個置かれています。写真終わり。3ページ。広報津南。ボリューム656。2月20日号。目次。コンテンツ、フューチャーズ、4ページ、特集、いろんなものが合わさって、9ページ、町、スキー大会、結果について、12ページ、シャトルバス、乗車券、引き換え券付き、津南雪祭り会場への行き方が大きく変わります。14ページ、町、5大ニュース2015決定、レギュラーズ、8ページ、津南街角スケッチ。10ページ、見て知って得をする河原版。11ページ、つなごうプロジェクト、地域おこし協力隊だより。15ページ、病院祭時期、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。16ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。17ページ、はい、保健師です。健康づくり、ア・ラ・カルト。18ページ、ライブラリーコーナー。19ページ、津南の文芸、ペンリレー。20ページ、生き生き大好き、津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信。ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真4枚。1、特集で取り上げられる金様そばのそば豆腐がお皿に載っています。2、金様そばの店の床を両膝をついて雑巾掛けをする地域おこし協力隊の真由美さん。3. 街角スケッチニュース1の涌井さんと町長の面談の様子。4. 街スキー大会のクラシカルの選手が坂を登ってくる姿を正面から捉えています。写真終わり。街では津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。4ページ、特集、いろんなものが合わさって、津南町地域おこし協力隊、真由美博之、32。はじめまして、真由美です。蕎麦打ち職人を目指して、昨年9月に千葉から引っ越し、津南町の住人となった人がいる。 地域おこし協力隊として赴任した真由美博之さん、その人だ。出身は千葉県の松戸市。前の仕事は土の性質を調べる検査機を作っていました。製造業といえど、そば打ちとは全く無縁の仕事。どうして津南町に来ようと思ったのか。最初は津南町という名前を知らなかったんです。一旦は社会人、飲食店に勤めたり、生活支援員などをしていたのですが、もっと自分の可能性を広げようと、地域おこし協力隊の募集サイト、JOIN、ジョインで調べて、津南町という名前を知りました。それから雪が多い地域ということや、津南の水など商品名についた津南という名前に気づくようになりました、と振り返る。津南は自然がいっぱいで空気も美味しいですが、びっくりしたのは水道水が冷たくて美味しいこと。お米、野菜、そして日本酒がとても美味しくて、少々飲みすぎてしまったこともありました。今までの経験、知らない土地ではありましたが、不安というものはありませんでした。採用されて初めの2ヶ月は、主にそば狩りの手伝いでしたが、苦労した点は道がわからなかったことです。畑が小松原や天井原、横根などにあって、畑までの道に迷いました。あとは最初、掃除や配膳などが主な仕事だったのですが、昔、飲食店で仕事していたことがとても役に立ちました。早く一人前になるために、製粉やつなぎを作ったり、覚えることだらけで正直いっぱいいっぱいだったので、今までの経験を生かせてよかったです。最初は世界地図。雪も降り始めた頃、そば打ちを始めました。何もかも初めて、まさにゼロからのスタート。初めは、見よう見真似で試行錯誤の連続でした。社長につきっきりで教えてもらいましたが、硬さなどどうも違っていて。生地を伸ばした時にきれいに伸ばせず、まるで世界地図みたいと笑われました。やっときれいな丸の形に伸ばすことができるようになってきました。営業時間後に自主練習、その練習の甲斐あってか、今では生地を伸ばすところまでを任せてもらえるようになりました。伸ばす作業の次は、いよいよ切る作業。今は切ると太いのと細いのができてしまって。打ち始めて2ヶ月経ちましたが、切るのはまだまだ練習中です。少しずつ分かってきた蕎麦打ち。面白いところはつなぎによって食感もだいぶ変わること。先日蕎麦の会の集まりに参加したのですが、津南ではポピュラーな山ごぼうやふのりのほか、なめこで作った蕎麦や、10割、つなぎを使わない蕎麦を食べる機会がありました。どれも違った美味しさがありました。僕の上に姉が2人いるのですが、帰省した時に蕎麦を食べてもらったんです。そしたら、硬いと言われました。この辺りの蕎麦はコシがあります。柔らかいそばに慣れていると、その分硬く感じるのかなと思います。僕は好きですけど。早く一人前になるために常に研究を欠かさない。そばといっても、やっぱりいろんなものを食べてみないと良さがわからないですよね。いろんなものが合わさってできるそば。休みになると、よくそば屋をめくって研究しているところです。写真5枚。すべてに真由美さんが写っています。1、こね鉢の中央にこねたそば生地が丸くまとまって置かれています。薄い手袋をした両手が添えられています。2、金様そばのユニフォームを着て手を前に組み、微笑んでいます。3、注文を取るポーズでしょうか。引き用具を手にしています。4、のし棒でそばを伸ばしています。5、水回しと呼ばれる作業の途中でしょうか。こね鉢の中が粉から小さな塊に変化しています。写真終わり。株式会社苗場農産、取締役社長滝沢源一郎さん。写真の説明。滝沢源一郎さんの上半身の写真です。 写真終わり。この津南に残ってもらいたい。一つは6次産業化に協力してもらいたいから、そういうことを目的に受け入れを行いました。販路やお店も展開していく中で、技術を覚えたり、蕎麦の栽培の仕方を覚えてもらって、オールマイティーになってもらいたい。6次産業を見据えて、どんどん開拓して、こういうところに定住してもらいたい。そのために、今蕎麦打ちを一生懸命練習して、技術を覚えてもらっているところです。それだけでなく、栽培するところから知って、知識を蓄え、技術を覚えてもらえば、そうすれば鬼に金棒でしょう。その技術を生かして自立して定住してもらいたいと、そういうふうに期待しています。やっぱり何と言ってもここに残ってもらいたい。それが目的です。身につけたものをここでまた発揮してもらって、それには自立の助けをどのようにできるのかが問題。この点は役場と協力していきたいですね。受け入れた目的、これはそっくり真由美くんに期待することでもあるんです。頑張ってもらいたいですね。六次産業とは、農業、一次産業の高付加価値化を目指して、加工業、二次産業、流通業、三次産業まで取り組み、六次産業、イコール1プラス2プラス3と称し、官民が協力して新しい取り組みの育成を図っています。総務課企画財政班小林義明主事。写真の説明、小林義明主事の上半身の写真です。写真終わり。夢を叶えてほしい。津南町へ地域おこし協力隊が初めて入ったのが3年前。最近では地域おこし協力隊とは何ですかという質問よりも、どうしたら協力隊の受け入れができるのかといった質問をよくいただきます。町の規則では、高齢化の著しい地域や地域ブランド、地場産業を手掛ける企業、団体で、地域外の人材を活用し、地域の活性化、必要な施策の推進などを進めるために、地域おこし協力隊を募集しています。業務としては、住民への生活支援や、地域行事などの支援というのが一般的に言われています。が、他の協力隊とは少し違った路線を歩むことになりそうなのが、この真由美さんです。特にこの津南において、真由美さんには、地域ブランド、蕎麦の開発、販売、PR などの支援をすることで、津南の農林水産業の活性化を担う活動をしていただいています。協力隊に応募できるのは、この地域外の人しかなれませんが、受け入れる団体や企業の皆さんからも、いろいろな可能性を探っていただきたいと思います。興味のある地域や企業がありましたら、まずはお問い合わせください。地域おこし協力隊についてのお問い合わせ先、総務課企画財政班、電話 765-3112。 写真の説明、1ページ全部を使って、天ぷら盛りそばセットを持った真由美さんの写真が掲載されています。右側には、いずれは自分のお店を持ちたい、ぜひ食べに来てくださいの白文字。右下には、金様そば、津南駅の紹介。営業時間11時から15時。おすすめメニュー、そば三昧、天ぷら盛りそば、定休日、月曜日、火曜日の記事と、そばとそば豆腐の写真がはめ込まれています。写真終わり。
8ページ、津南街角スケッチ。ニュースが3項目あります。ニュース1、もう少し生きてみようと思えた。2月1日、町内在住の和久井勝恵さん、町へ福祉寄付金贈呈。自らが透析患者となり、5年が経過。通院に苦慮していたところに、町が福祉タクシーに委託して、透析患者の送迎をする事業が開始されました。 大変助かっています。どうしたら恩返しできるのか。甘えているだけではなく、少しでも負担したい。決してお金が有り余っているわけではないけれど、自分が助けてもらったように、何か福祉のお役に立てれば、と、町へ200万円の寄付をいたしました。町では今後、活用方法について、涌井さんの意思を尊重し検討します。写真、寄付金を贈呈する涌井さん。写真終わり。ニュース2、新1年生へ、2月2日体操着袋贈呈式。子どもたちの事故がないように、入学を楽しみに待つ子どもたちが安全に通学できるように、公益財団法人十日町地区交通安全協会から体操着袋が贈られました。写真、体操着袋を手にする教育長と、町交通安全協会会長の半戸さん、交通センターの富井専務。写真終わり。2月2日クリアファイル贈呈式。子どもたちの学習に役立ててもらえればと、町内の小中学校新1年生を対象に特製クリアファイルを寄贈いただきました。写真、塩沢信用組合60周年を記念し、桑原教育長へ手渡す上村常務幹事。写真終わり。ニュース3、とても雪が少ない年でした。昨年は役場の積雪計で2月10日に3メートルを超える雪が積もっていたのですが、今年は1メートル以下、約2メートル以上の差がありました。雪が少ないことで生活面では良かったこともありましたが、その反面、町の中では除雪関係や雪を利用した祭りやスキー場などでは運営に苦労したりといろいろです。たまにはこんな年もあってもいいのかもしれませんが、とはいえ、ある程度は降ってほしいと思うのはわがままというものでしょうか。写真が2枚あります。2月初旬、昨年と今年の同じ場所、3メートルの雪の中では、電信柱や看板、消火栓に至るまで、ものの見事に隠れています。写真終わり。9ページ、先輩に続け、未来のオリンピックスキーヤー、第47回津南町小学校スキー大会結果、2月7日日曜日に、町小学校スキー大会が開催されました。入賞者をお知らせします。男子クラシカル4年以下2キロ。1位中澤拓人津南。2位津畑英大津南。3位鈴木手話津南。4位風巻壮太津南。5位保坂光平上郷。6位湯浅京太足ヶ崎。7位久保田陸津南。8位中澤和樹津南。9位小野塚良平津南。10位関沢類足ヶ崎。5年3キロ、1位井の川純平津南。2位半戸龍也上郷。3位津畑一徹津南。4位飯塚リズム津南。5位藤木弥弘足ヶ崎。6位桑原綾人津南。6年3キロ、1位滝沢郁也足ヶ崎。2位佐伯康生津南。3位熱明人足ヶ崎。4位大島拓人津南。5位石澤智樹上郷。6位小野塚正人津南。 3×2 キロリレー。1位津南省 A 津畑一徹井の川純平佐伯康生。2位足ヶ崎省 A 熱明人石澤光輝滝沢郁也。3位津南省 B 飯塚リズム藤野木郷小林瑠香。4位足ヶ崎省 B 藤木弥弘井上優馬金子優馬。5位津南省 C 小野塚正人高波仁小島春馬。6位津南省 G 大島拓人涌井海里八重沢蓮。男子アルペン大回転。4年以下、1位島田義人上郷。2位滝沢愛斗足ヶ崎。 3位清水明彦津南、4位鈴木幸雄足ヶ崎、5位馬場貴博津南、6位関谷翔太津南、5年1位半戸宝足ヶ崎、2位島田歩夢上郷、3位中島優斗上郷、4位橋野天馬上郷、5位石澤啓樹上郷。6年1位中澤玉城上郷、2位涌井翔馬足ヶ崎、3位羽田圭斗津南、4位涌井優里上郷、5位金子博夢足ヶ崎、6位村山武津南。女子クラシカル4年以下2キロ、1位若井さつき上郷、2位鈴木美宇津南、3位村山杏津南、4位倉原優奈津南、5位滝沢環奈足ヶ崎、6位樋口美香津南、7位中島杏上郷、8位半戸愛奈足ヶ崎、9位半戸心足ヶ崎、10位山本心里上郷。5年2キロ、1位中島日奈子足ヶ崎、2位滝沢くるみ足ヶ崎、3位涌井彩香津南、4位滝沢夏実足ヶ崎、5位宮崎吹子足ヶ崎、6位津幡奈美希津南。6年2キロ、1位小野塚柚月津南、2位福島ありさ津南、3位山岸芽衣津南、4位板場まどか津南、5位涌井愛音上郷、6位藤原千奈津南。 3×2 キロリレー、1位津南省 A 山岸芽衣福島ありさ小野塚美柚月、2位足ヶ崎省 A 滝沢くるみ滝沢夏実中島日奈子、3位津南省 B 涌井彩香藤原千奈板場まどか、4位上郷省若井さつき涌井愛音山田桃佳、5位足ヶ崎省 B 関沢桃佳宮崎吹子木内蓮、6位津南省 E 鈴木美宇村山杏樋口美香。女子アルペン大回転、4年以下、1位涌井千佳津南、2位八重沢亜美上郷、3位島田美優上郷、4位上村かのん津南、5位小島智香津南、6位小中川舞香津南、7位石田彩花足ヶ崎。5年1位中島優奈上郷、2位涌井花の足ヶ崎、3位滝沢まどか足ヶ崎。6年1位村山美樹上郷、2位桑原真凜津南、3位中村朝日津南、4位安藤羅那津南。平成27年度全国中学校体育大会第53回全国中学校スキー大会 in 北海道名寄市、2月2日から6日にかけて行われた中学校クロスカントリーの全国大会に、県の代表として津南中学校からも3人が参加しました。結果をお知らせします。男子5キロフリー、21位若井純、25位風巻博人、54位藤野木日向。写真が4枚あります。1、写真の説明。津南スキー大会の優勝カップが写っています。2、6年生男子優勝中澤玉城選手。写真の説明。雪の降る中、鬼門の間を滑る中澤選手です。3、男子リレー優勝津南省 A チーム。2位足ヶ崎省 A チームの追い上げに 1.6 秒差で逃げ切る。写真の説明。ゴールで両手を上げ喜ぶアンカーの姿が写っています。すぐ後ろに2位が迫っています。4、女子リレー優勝津南省 A チーム。 2走福島ありさ選手から3走小野塚ゆずき選手へバトンタッチ。写真の説明。横に並んでタッチする2人の姿が写っています。写真終わり。4女子リレー優勝津南省 A チーム2走福島ありさ選手から3走小野塚ゆずき選手へバトンタッチ。写真の説明。横に並んでタッチする2人の姿が写っています。写真終わり。10ページ暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが4項目あります。1食祭り&試食会、長生志向60周年を祝って、未来につなごって津南のごっつおをテーマに食祭りと試食会を開催します。日時3月15日火曜日正午から午後1時午前11時30分から受付。会場ニューグリンピア津南6階オーロラ。内容地元津南の食材を使った創作料理の展示試食会。参加費800円、定員35名。主催津南町生活改善グループ連絡会。申し込み締め切り3月7日月曜日。なお定員になり次第締め切り。お問い合わせを申し込み役場地域振興課電話765-3115。2青年国際交流事業に参加しませんか。内閣府では日本と世界各国の青年との交流を通して相互理解と友好を深め、広い国際的視野とリーダーシップを身につけた時代を担うにふさわしい青年を育成するため青年国際交流事業を実施しています。現在平成28年度に実施する国際青年育成交流、日本中国青年親善交流、日本韓国青年親善交流、東南アジア青年の船、次世代グローバルリーダー事業、地域課題対応人材育成事業の参加青年を募集しています。お問い合わせ内閣府青年国際交流担当、電話03-6257-1434。 http://www.cao.go.jp/koryu/ または新潟県福祉保健部児童家庭課、電話025-280-5214まで。3第33回津南町ボランティアの集い津南町ボランティア連絡協議会総会の開催。できる時にできることを、どんなことでもボランティアさんは縁の下の力持ち。現在ボランティアをしている方、ボランティアをしたいと思っている方、ボランティアに興味のある方などを対象にボランティアの集い並びにボランティア連絡協議会総会を下記の通り開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。期日3月24日木曜日午後1時30分から3時45分。会場、津南町社会福祉協議会大会議室。参加費無料。内容、総会、講演会。演題、ボランティアの笑顔がつなぐ地域の輪。講師、NPO 法人新潟リハビリ・リクレーションアカデミー理事長、佐藤百合子様。お問い合わせ、お申し込み。津南町社会福祉協議会。電話765-3774。なお、3月14日月曜日までにご連絡ください。4除雪機を安全にお使いいただくために、除雪機利用中の3大事故と事故原因。出典独立法人製品評価技術基盤機構 事故情報データベース、除雪機の事故事例、円グラフがあります。計99件の内訳です。右から順番に読みます。除雪部への巻き込まれ 72%、 転倒 8%、 更新時に挟まれる 9%、 その他 11%。 グラフ終わり。除雪部への巻き込み、エンジンを停止せずに除雪部に近づく、周囲の確認が不足して他車を巻き込む、転倒事故、無理な姿勢で作業や機械の移動を行う、不注意により足を引っ掛けて転倒する、更新時に挟まれる、更新時の周囲確認が十分でない、更新速度が速すぎて機械の操作を誤る、除雪中の事故が起こる原因を知り正しく使用してください。除雪機の主な安全機構、詳しくはお使いの除雪機の取扱説明書をご確認ください。デッドマンクラッチ、現在販売されているすべての除雪機に搭載されるクラッチを離すと機械が止まる機構です。緊急停止バー、バーを押すとクラッチが切れ機械が停止します。緊急停止クリップ、コードを引き抜くと機械が停止します。クリップを体につけておけば、機械が離れた時に停止させることができます。緊急停止ボタン、ボタンを押すと機械が停止します。安全機構の無効化は非常に危険です。絶対に改造しないでください。11ページ、つなごうプロジェクト、みんなでつなん編集会議。大根つぐらブームが来た。町の情報発信の一環として、昨年7月から県内外のメディアや旅行エージェントに向けて、つなん観光ニュースレターを月に1回配信しています。メディアを通して、より多くの方につなん町の情報を紹介したいという狙いです。いつもはイベント情報を中心に配信していたのですが、昨年の11月に一風変わったネタを紹介してみました。それが、藁で作った大根保存用の雪室、大根つぐらです。メディアが関心を示してくれるかどうかわかりませんでしたが、これが受けて全国放送のテレビでも取り上げられました。大根つぐらは昨年晩秋に開催した雪国の冬自宅ツアーでも参加者の関心が高く、また越後湯沢駅前の人気旅館からは大根つぐらをディスプレイしたいという申し出もありました。住人にとってはさほど目新しくないことでも、外の人にとっては新鮮に感じ、それがニュースになるということを実感します。つなん観光ニュースレターは町のホームページでも公開していますのでご覧ください。つなん町情報発信アドバイザー藤野健、つなごうプロジェクトのフェイスブックページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsunan。 写真が1枚あります。写真の説明。雪の中に大根つぐらが置かれています。藁で編まれた本体に藁ずとが帽子のようにかぶせてあります。写真終わり。地域おこし協力隊だより。皆さんこんにちは。上郷地区担当の手島です。いつも何してらん？とよく聞かれますが、一番の仕事はお茶飲みしながらいろいろなお話を聞くこと。最近はお茶飲みこらっしゃい 誘われるようにもなってきました。嬉しくありがたい気持ちでお邪魔すると、温かいお茶と一緒に、うちなんもないけど、と、みかん、漬物、おせんべい、次々とお皿やタッパーが並べられます。別のお家でお昼ご飯に呼ばれたときは、ありものしかないけど、と、これまたテーブルからあふれんばかりの多彩なおかずが、おいしい、おいしいといただくと、そう、なんでもないけど、大根煮たのなんても食べる？と、さらにお皿が。津南の人たちの何にもないありものは、あふれんばかりのごっつおなのです。3コマのイラストがあります。なんもないがあふれてる。津南のテーブル。イラストの説明。1。うち今なんもないけど、まず上がって。お邪魔します。おばあちゃんと手島さんが会話しています。2。ずらーっ。お手酒とお箸の前に、みかん、漬物、ポテトサラダ、豆、煮物などが並べられています。3。ありものっきゃないけど食べて。お母さんがテーブルに、またもやずらーっと、漬物、マカロニサラダ、煮物、魚、漬物、マヨネーズ、きんぴら、おから、卵焼きと並べています。イラスト終わり。
12ページ。雪祭り会場への行き方が大きく変わります。第40回津南雪祭り。実施日、3月12日土曜日。本会場、ニューグリンピア津南の主なイベント。スノーウェーブ。スノーボードのジャンプ競技大会。予選9時から、決勝16時30分から。スカイランタン、19時45分、第1回打ち上げ、1000個。20時15分、第2回打ち上げ、950個。大割の会場、旧ふれあいセンターの主なイベント。ステージイベント、12時30分から。露天市、11時から。お問い合わせ、津南町観光協会、電話 765-5585、ホームページ、津南雪まつりで検索、または www.snowfes.info まで。写真、写真の説明、暗い夜空に、多くのスカイランタンが打ち上げられている写真です。写真終わり。5年目のスカイランタンはインターネットで大変大きな反響があります。昨年の倍近い問い合わせを受けており、かなりの数の来場者が想定されます。昨年の本会場周辺での大渋滞及びシャトルバス遅延を受け、今年度は来場方法など大きく変わっています。次の注意事項をよくお読みください。本会場周辺は許可車両以外の乗り入れを制限しています。送迎のみの車両も乗り入れできません。本会場に入るには有料シャトルバス、中学生以上往復500円をご利用ください。ただし、町民の方はシャトルバス乗車券、無料引き換え券により無料で乗車できます。シャトルバスのバス停や乗り方など、詳しくは左面のシャトルバスの運行についてをご覧ください。多くの駐車場は規制がかかっています。町民向け駐車場として、ひまわり保育園、農協みゆき町倉庫、すみれ工房をご利用ください。お乗り合わせをお願いします。シャトルバスバス停近くの方は、できるだけ徒歩でお願いします。送迎される場合は、お近くのシャトルバスバス停にお願いします。帰りの迎車は、役場は車両が入れないので、お近くで待ち合わせしてください。役場正面玄関前は、一般車の乗り入れができません。 16時に本会場にシャトルバスでおいでいただいた人を対象に抽選会を行い、当選した人にのみスカイランタン引き換え券の配布をします。ただし限定700枚です。スカイランタンの購入は1000円となります。終了後のシャトルバスは準備できる限りの台数を用意しましたが、最大で数時間の待ち時間が発生すると見込んでいます。防寒対策等を十分に配慮してください。お子様だけでのご来場はご遠慮ください。日帰りスキーを計画されている方も入場に制限がかかります。詳しくは観光協会にお問い合わせください。13ページ。シャトルバスの運行について。津南雪まつりメイン会場、ニューグリンピア津南へは、シャトルバスをご利用の上ご来場ください。シャトルバスは、乗車の際お一人様、中学生以上、500円いただきますが、町民の皆様には、1世帯あたり4枚のシャトルバス乗車券無料引き換え券をお配りします。このページ、下部、参照。切り取って当日ご持参ください。引き換え券がない場合は、有料となりますのでご了承ください。シャトルバスは、下記の臨時バス停に停車します。バス停以外での乗降はできませんのでご注意ください。往路、直行バス、メイン会場、ニューグリンピア津南行き直行バス。運行時間とバス停は以下の通りです。7時30分から18時45分。15から30分間隔。津南原地区、源内山集落付近。10時30分から18時45分。10から30分間隔。役場正面玄関前。12時から13時、随時、那城門、消防署南分署前、14時から15時、随時、津南駅、津南中、津南小、16時から17時、随時、高橋公務所様前、森林組合様前、津南自動車様前、巡回バス、各バス停を巡回する巡回バス。12時から18時、30から45分間隔程度。A ルート、役場、津南中、那城門、消防署南分署、津南小、役場。B ルート、役場、津南駅、高橋公務所様前、森林組合様前、津南自動車様前、役場。袋、メイン会場から帰りのバスを20時から随時運行します。A ルート、那城門、消防署南分署。B ルート、津南小、役場、高橋公務所様前、森林組合様前、津南自動車様前、津南駅、津南中。図が5枚あります。1、役場周辺図。図の説明。役場周辺の駐車場と雪まつり大割の会場の位置が示されています。駐車場は役場の裏に2箇所、ひまわり保育園、すみれ工房、みゆき町農協倉庫の5箇所です。雪まつり大割の会場は、旧ふれあいセンターの場所です。2、この旗が目印です。図の説明。旗には、縦書きで、シャトルバスバス停と書かれています。3、津南駅津南小エリアバス停。図の説明。4箇所のバス停が示されています。津南駅の近く、津南小、津南中、役場の4箇所です。4、津南中等教育学校エリアバス停。図の説明、4箇所のバス停が示されています。 役場、津南自動車様、高橋公務所様、津南町森林組合様の4カ所です。5、ナジョモンエリアバス停、図の説明、2カ所のバス停が示されています。ナジョモン、南文書。図、終わり。シャトルバス乗車券無料引換券が4枚印刷されています。文面を読みます。第40回津南雪まつり、シャトルバス乗車券無料引換券。この引換券1枚で、シャトルバス乗車券1枚と引換えできます。この引換券を雪まつり当日に各バス停にお持ちになり、乗車の際、係員にご提示ください。町民の方のみご利用いただけます。平成28年3月12日に限り有効です。発行、津南雪まつり実行委員長。シャトルバス乗車券、無料引換券、文面、終わり。14ページ、平成27年、2015、町五大ニュースが決定しました。昨年末に募集した町五大ニュースにたくさんの応募をいただきありがとうございました。お寄せいただいた中から一番多かったものに5点、2番目に4点と点数をつけさせていただき、2015年の五大ニュースが決定しました。1位、80点、大地の芸術祭。2位、70点、調整施行60周年。3位、50点、泊まる小学校閉校、中津小学校閉校。4位、47点、町議会議員選挙。5位、18点、北陸新幹線開業。18点、ファミリーマート JA 上郷店開店。項目当てクイズの正解をお知らせします。1位から5位まで全ての順位を正解した方は惜しくもいらっしゃいませんでしたが、項目を全て当てた方が6人もいらっしゃいました。正解された方に豪華な粗品、笑いを贈呈いたします。お楽しみに。3年に一度の大地の芸術祭が堂々の1位を獲得。今回は旧上郷中学校を改修し、今まで体育館や教室だったところに舞台装置やカフェレストランスペースを設け、下宿しながら稽古や舞台での発表、さらには住民との交流スペースも併設され、生まれ変わった上郷クローブ座、そして町の中心部では旧富田屋旅館を改修し作品展示を行うなど、広い津丸地域を周遊する際の起点作りが行われ、過去最大の入れ込み数でした。津南町が誕生してから60年が経ったのを記念して、数々の催しが開かれました。前女性活躍担当大臣、有村春子さんをお招きして、子育て社会についての講演会を開いたほか、11月3日には60周年を記念した式典を行いました。3月に閉校した泊まる小学校と中津小学校、どちらも140年余りの歴史を持った伝統校でした。4月からは津南小学校と一緒になり、子どもたちは新たな一歩を踏み出しています。昨年10月に行われた町議選、議席を2つ減らして定数14となった一般議員選挙。定数を1つ超えて選挙戦となりました。新人の半戸義明さんを含めた14人が新たな津南町議会議員となりました。第5位は同票で北陸新幹線とファミリーマート JA 上郷店の開業が入りました。新しい交流人口増が期待されるところです。写真が6枚あります。写真の説明。 町五大ニュースの関連写真です。1. 大地の芸術祭の作品の一つで、上郷中学校の教室の一室に壁から天井までたくさんの木の枝を組み込んだ作品です。 2. 津南町調整志向60周年記念式典でのステージで歌を歌っている子どもたちの写真です。 3. マスクをかけた小学校児童7人が駆け出そうとしている写真です。 4. 議場の正面に14人の議員が並んだ集合写真です。 5. ホームに停まっている新幹線車両の先頭部を写した写真です。 6.ファミリーマート JA 上郷店開店のテープカットの写真です。写真終わり。15ページ。病院祭時期。救急車を呼ぶ前に、外科外来看護師、反目美穂子。消防庁によると、全国の救急出動件数は、毎年増加しており、約 5.4 秒に1回は出動している計算になるそうです。原因としては、高齢者の傷病者の増加などが挙げられる一方、明らかに軽症と思われる傷病者の増加や、交通手段がないため要請する傷病者の増加など、不適切利用の増加も挙げられています。救急車で搬送された患者の約半数は、入院を必要としない軽症者という現状だそうです。不適切利用理由例として、大したことないが念のため、交通手段がないのでタクシー代わりに、病院の場所がわからないから、無料だからなどがあります。救急車を呼ぶべき症状は、意識がない、麻痺が発生した、痙攣が止まらない、冷や汗の出るような強い胸痛や腹痛が続く、著名な呼吸困難、大量吐下血、広範囲の熱傷、大量の出血を伴う怪我などです。救急車を呼ぶべきか迷ったときは、新潟医療情報ネットの活用や、医療機関への電話相談をし、緊急性がない場合は、自家用車やタクシー、介護タクシーを利用するようにしましょう。年金コーナー。確定申告前にご確認ください。控除証明書、源泉徴収票が年金機構から皆さんのところへ発送されています。これは確定申告の際に必要な書類です。紛失等でお手元に見当たらない場合は、年金事務所または専用ダイヤルまでご連絡いただき、再発行の手続きを行ってください。年金事務所にお出かけの際は、本人確認できる免許証などと、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。もし、自分以外の人の再発行で年金事務所へ行くときは、委任状が必要です。様式は役場にありますのでご相談ください。なお、年金事務所内は、証明により窓口が分かれていますので、来所の際は入り口でご確認ください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800 控除、電話 025-716-0802 厳選、控除証明書用ダイヤル、電話 0570-058-555、 なお050から始まる電話でおかけになる場合は、電話 03-6700-1144、 源泉徴収票用ダイヤル、電話0570-055-1165。なお、050から始まる電話でおかけになる場合は、電話 03-6700-1144。 0800-6700-1165。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。5100日、藤の木君、道平。4800日、中村千恵子、道平。1400日、大倉敏夫、小下がり。900日、渡辺秀子、正面。600日、石橋俊治、割野。300日、福原幸子、泊まる。200日、反目正代、中深み。中沢天、中深み。和久井直次、壇の団地。主な運動、テレビ体操、肩骨体操、ウォーキング、水中運動、ほか。議会コーナー、実施された行事。1月20日、教育委員会との懇談会、総文福祉常任委員会。22日、境村議会議員との懇談会。25日、農業委員会、JA 津南町との懇談会、産業建設常任委員会。2月5日、全員協議会。19日、一般質問締め切り。今後予定されている行事。2月23日、津南地域衛生施設組合議会定例会。24日、議会運営委員会。26日、十日町広域事務組合議会定例会。28日、新潟県後期高齢者医療広域連合議会。3月、2日から22日、第1回定例会。10日、総括質疑締め切り。
16ページ、こんにちは。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、765-5455。その電話、その儲け話、本当に大丈夫ですか？悪質商法、詐欺に遭わないために。全国の消費生活センターに寄せられる高齢者からの相談は年々増加しています。私はまだまだ元気だから大丈夫。狙われるのはお金持ちだけ、などと油断してはいませんか？被害に遭った人の多くが、自分は大丈夫だと思ったと言っており、その油断が危険なのです。この辺りの地域では、訪問販売よりは電話勧誘の方が多いようです。私は大丈夫と思っていても、実際に電話がかかってきたら、誰だって動揺してしまいます。相手は、この心の動揺につけ込んできます。日頃から手口を理解し、心の準備をしておきましょう。高齢者は誰もが狙われています。残念なことですが、高齢者の皆さんは誰もが狙われています。高齢者の被害の特徴には、次のようなことがあります。日中、家にいる。一人暮らしの方はもちろん、家族と一緒に暮らしていても、日中は一人で留守番をしているという人も多くいます。悪質業者はその隙を狙い、電話勧誘をしてきます。老後のお金の不安につけ込まれる。ほとんどの人が感じているであろう、老後の資金は足りるかなという不安を利用し、儲け話をしてきます。孤独が騙されやすくする。被害が特に深刻なのが、一人暮らしの方や近所付き合いが少ない方です。相談できる人が身近にいないため、騙されやすくなってしまうようです。日頃からの心構えを。騙されないポイントをいくつか紹介します。セールスの電話は、いりませんとはっきり断って切る。大丈夫です、結構ですなどの曖昧な返事は禁物です。
相手はイエスと捉え、商品を送りつけてくる可能性があります。うますぎる話は疑ってかかる。絶対に儲かる、後で高値で買い取る、などのうますぎる話は詐欺を疑いましょう。どんな電話を受けても慌てず冷静に。交通事故を起こした、借金の取り立てで監禁されている、などと言われ、慌ててしまえば相手の思うツボです。冷静に相手の話を聞きましょう。契約の前には必ず誰かに相談を。高額な契約をするときは、絶対に一人で決断せず、必ず家族や友人などに相談しましょう。お金を振り込む前には必ず誰かに相談を。どんな理由であっても、誰かからお金を振り込め、お金を送れと言われたら、払う前に必ず家族や友人、警察などに相談しましょう。警察、行政機関、銀行の名前を出されても安易に信用しない。必ず一度電話を切って、相手の団体の代表番号を調べて電話で問い合わせましょう。その電話にご用心、何度聞いても役に立つ消費者被害のお話。回覧でご覧になった方もいると思いますが、今回のテーマについての講話を予定しています。十日町市の消費生活相談窓口で、実際に相談を受けている相談員さんのお話です。関心のある方は、ぜひ足をお運びください。2月26日金曜日、午後1時30分から、津南町文化センター3階和室、17ページ。はーい、保健師です。今月は、星名由紀子保健師。子供の自己肯定感。あなたのままで大丈夫。皆さんは、自己肯定感という言葉を耳にしたことがありますか？最近、この自己肯定感が低いことから引き起こされる様々な問題が、テレビや新聞などで、取り沙汰されるようになりました。自己肯定感とは、自分の長所も短所も含めて自分を受け入れ、また受け入れられていて、ここにいてよいのだという思いと言われています。この感情が低い人は、自分に対しての評価が低く、自信がないために自分の意見を言えなかったり、人を思いやる気持ちの余裕がなくなります。反対に、この感情が高い人は情緒が安定し、自信や意欲が持て、物事につまずいても、強い心で柔軟に対応できると言われます。2015年8月に発表された、経年比較に見る高校生の生活と意識、調査報告書によると、日本の高校生の 72% が、自分をダメな人間だと思うことがあり、他国に比べて高い割合になっていました。どうしたら自分のすべてを大事に受け入れられるように育つのでしょう。自己肯定感は、生まれて間もなくの頃から、成長する上で受ける周りからの声かけや行動で作り上げられます。子育て中は忙しく、子供に向き合う時間が持てないという方も多いと思います。しかし、幼少期の接し方は、子供の人生に大きく影響を与えます。少しずつでも、いつもの会話に次のような声かけをプラスできると良いですね。接し方、5つのキーワード。括弧1、認める。よく頑張ったね。何々ができたね。結果と努力を認めると次の挑戦につながります。括弧2、共感する。辛かったね。嬉しいね。気持ちを受容された安心感を持てます。かっこさん、励ます。もう少しだね。一緒にやってみよう。一人ではできなくても応援されることで勇気をもらえます。かっこ4、慰める。大丈夫だよ。不安な気持ちを受け止めてもらえ、心強さを感じます。 括弧語、感謝する。何々してくれてありがとう。心を込めて感謝の気持ちを伝えると、子供自身も感謝を学び、人間関係に生かされます。健康づくり、アラカルト。健康で長生きしたい。秋成福原美恵さん。私は山梨県出身です。子供を自然豊かな津南町で育てたいとの考えから、長女の小学校入学時に主人の実家がある津南町に親子で帰ってきました。津南に帰ってきて今年で13年目になります。現在、週1回水泳教室と筋トレをするため、クワフス津南に通うことと、津南に来てバレーボールチームの苗場クラブに入り、週2回のバレーボールを楽しんでいます。リハビリとして水泳に取り組む。しかし、6年前、バレーボールの練習中、膝の靭帯を怪我、手術をしました。術後のリハビリとして水泳を選びました。それまで平泳ぎしか泳げず、クロールが泳げるようになりたいと、他の水泳教室に通ったこともありましたが、結局泳げないままやめてしまっていました。怪我で平泳ぎが NG となり、今回は絶対クロールが泳げるようにという思いで、クアハース津南に通い始めました。良い指導のおかげで、クロールが泳げるようになりました。継続は力なり、少しずつですが、泳げる距離も伸び、レッスンは大変ですが、手応えを感じています。大好きなバレーボールを続けたい。筋トレは、糖尿病や認知症などの病気の予防にもつながると聞きます。大好きなバレーボールを続けるため、健康で過ごしていけるよう、無理しない程度に筋トレに励み、筋肉量を保っていきたいと思います。写真が2枚あります。1、マシンを使ってトレーニングに励みます。写真の説明。マシンをしっかりと握り、笑顔で筋トレをしている福原さんが写っています。2、かっこよくクロールで泳ぐ福原さん。写真終わり。18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、2月、きさらぎ。今月の一冊、総力取材、人口減少に立ち向かう市町村、シリーズ、田園回帰、2、基幹地域編集部編、農文教、自治体の政策と地域住民の動きの両面から、徹底的に掘り下げる。昨年行われた5年に一度の国勢調査の人口速報が発表になりましたね。津南町は平成27年10月1日現在で1万34人となっています。また、新潟県内の人口減少率の大きい市町村として津南町が4位と発表されました。津南町の人口が1万人を切る日がもうすぐ来ようとしています。この人口減少という課題は、全国の市町村が共通して抱えているものであり、そのほとんどの市町村で対策をしています。しかし、対策は非常に難しく、歯止めがかかった市町村はほんのわずかです。今月の一冊では、その人口減少を食い止めた市町村の対策や、食い止めてはいないが、全国から注目されている市町村の取り組みをまとめた本を紹介します。対策としては、大きく分けて4つあるそうです。1つ目は、魅力的な子育て環境を作る。2つ目は、地域おこし協力隊の力を生かす。3つ目は、農家を育て、地域に溶け込ませる。4つ目は、地元出身者との関係を強める。以上の4つの戦略が重要なのだそうです。そして、成功している地域は、自治体の職員だけでなく、 住民も積極的に活動しているという特徴があります。人口減少に歯止めをかけるためには住民一丸となって頑張らなければならないのです。では一人一人が何をすればいいのでしょうか。島根県邑南町の取り組みの一つに、親の楽しい姿を見せることというものがあります。簡単ですが、これこそ子どもたちが地元を好きになる秘訣なのだそうです。親だけでなく、近所の大人の姿も子どもは見ています。ついつい子どもの前で津南町を悪く言ってしまっていませんか？雪がなければいいのに、都会が羨ましい、などと悪い面ばかり聞いていれば、町を出る選択をする子供を増やすばかりです。雪があるから水がきれいでおいしいのです。都会は華やかに見えても影の部分が多くあります。津南町の人口減少に歯止めがかかるよう、一人一人が津南町の良い面を知り、子供へ伝えられるといいですね。紹介した本はシリーズとなっており、全8巻刊行予定です。図書室でぜひ手に取ってみてください。古本市。利用者の皆さんに本を無料で提供する古本市を、今年も夏季の日程で開催します。本がなくなり次第終了となります。日時、3月23日水曜日から、3月27日日曜日、平日午前9時から午後6時、土日午前8時半から午後5時。場所、町文化センター1階ホワイエ。貸し出しランキング、津南町公民館図書室で過去3ヶ月間に多く貸し出された小説を紹介します。1位10回貸し出し、ラプラスの魔女、東野圭吾著、角川。2位9回貸し出し、東京ゼロ年、赤川次郎著、集英社。表編、紺野瓶著、角川。4位8回貸し出し、総理にされた男、中山七里著、 NHK 出版。5位、7回貸し出し、呪文、星野智之著、川出書房新社。古老の地、柚木優子著、角川。望郷、港かなえ著、文芸春秋。隣のセレブたち、篠田節子著、新潮社。なお、ランキングは津南町公民館図書室のホームページからご覧になれます。休館日、2月29日月曜日、3月28日月曜日。1月の新着図書、大人の本、受験改革は始まっている、2020年激変する大学受験、西川淳著、学用書房。もっと自由に、もっとおしゃれに、モダンキルトスタイル、市川直美編、グラフィック社。人情にあふれる小説、居酒屋ぼったくり、秋川匠著、アルファポリス。子供の本、第8回絵本大賞ストーリー部門大賞、なくしものクジラ、初田匠著、文芸社。遊び心満載の地獄絵本、鬼のサラリーマン、富安陽子著、福音館書店。オラフが大活躍、アナと雪の女王、オラフはスーパースター、エリカ・デイビッド文、角川。その他寄贈本含め131冊が新着となっております。19ページ、津南の文芸。短歌、砂丘、晩秋の寒き雨の日、民宿の開業を迎え心厚くす。晩秋の 寒き雨の日、民宿の開業を迎え心熱くす。山本浩一。朝方から見る間に積もる湿った雪、力を込めてスコップですくう。朝方から見る間に積もる湿った雪、力を込めてスコップですくう。津畑恵子。耳鼻の検査を嫌がる泣き声に、待合室の子らも泣きおり。耳鼻の検査を嫌がる泣き声に、待合室の子らも泣きおり。貝沢恵子。今日の雪、天と我との空間を、埋めるがに白き天おびただし。今日の雪、天と我との空間を、埋めるがに白き天おびただし。関谷育子。西日差す進学塾の窓のうち、若きら学ぶ真剣な目に。西日差す進学塾の窓のうち、若きら学ぶ真剣な目に。恩田久美子。冬を越し細き緑の葉の伸びて、島らっきょうの輪形育つ。冬を越し細き緑の葉の伸びて、島らっきょうの輪形育つ。丸山直子。枕辺でいつも読みいるかの人の、孤高の歌の奥底に合う。枕辺でいつも読みいるかの人の、孤高の歌の奥底に合う。小野寺常世。木枯らしにサザンカの花一面に、芝生の緑を赤く染めたり。木枯らしにサザンカの花一面に、芝生の緑を赤く染めたり。高橋春江。内職の一針ずつの綴り縫い、我の人生の歩みのごとし。内職の一針ずつの綴り縫い、我の人生の歩みのごとし。内山菊。縁側の手すりに吊るし乾きゆく、大根随気甘きか放つ。縁側の手すりに吊るし乾きゆく、大根随気甘きか放つ。尾身初江。同じ年に学びを終えし同級生、集いて語る今宵の宴。同じ年に学びを終えし同級生、集いて語る今宵の宴。滝沢勝恵。漢和辞典の例と札とが同じく見え、老眼鏡にルーペ重ねる。漢和辞典の例と札とが同じく見え、老眼鏡にルーペ重ねる。風巻京子。夢いくつ心に畳み50年、子らに囲まれ新年向かう。夢いくつ心に畳み50年、子らに囲まれ新年向かう。鈴木彩子。そびえ立つ塔をささふる新柱、その根わずかに受ける様見す。当時。そびえ立つ塔をささうる新柱、その根わずかに受ける様見す。萩原光之。調整学園。一日の疲れとらむと湯に浸かる、何も忘れて今日も暮れゆく。一日の疲れとらむと湯に浸かる、何も忘れて今日も暮れゆく。富澤君。風吹きて花びら舞い散る花桃の頃を思いて雪降るを見る。風吹きて花びら舞い散る花桃の頃を思いて雪降るを見る。柳沢千代。枯れ木に花咲かせしごとき初雪に昔話を思い出したり。枯れ木に花咲かせしごとき初雪に昔話を思い出したり。島田正幸。個人。豪雪のつなん今年は雪少し、新年会も華やかなりき。豪雪のつなん今年は雪少し、 新年会も華やかなりき。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、1月。時計裏、何の夢見て越冬が。時計裏、何の夢見て越冬が。森人。築百年、無住の家の雪囲い。築百年、無住の家の雪囲い。スイカ。読み染めの広げしままにまどろみぬ。読み染めの広げしままにまどろみぬ。よしじ。妻の留守、一人の幅の雪を書く。妻の留守、一人の幅の雪を書く。レイコ。洗顔や一気に目覚む缶の水。洗顔や一気に目覚む缶の水。たえ。いぶりいてどっと火を吹くどんどかな。いぶりいてどっと火を吹くどんどかな。ふさよし。誰を待つでもなし年の改まる。誰を待つでもなし年の改まる。としこ。洗車する予報外れの冬日和。洗車する予報外れの冬日和。都市。志望校言わず年玉拝み浮く。志望校言わず年玉拝み浮く。知ねお。おいてなお、笑顔の残る初鏡。おいてなお、笑顔の残る初鏡。さだ。冬の夜、尿意に耐えてあくる待つ。冬の夜、尿意に耐えてあくる待つ。渡月。冬ごもり、積み置き本の嬉しくて。冬ごもり、積み置き本の嬉しくて。見え。寝深じる、口先だけは追いもせず。寝深じる、口先だけは追いもせず。当選。お抹茶のもてなし嬉し初句会。お抹茶のもてなし嬉し初句会。ひさこ。山の葉に初日きらめく腰の里。山の葉に初日きらめく腰の里。のぶお。先月号砂丘みえさんの字が間違っておりました。訂正してお詫びします。ペンリレー。私が夢中になったもの。大島葉月さんから藤田春菜さん、十日町。紹介する本、化け物語。西尾維新著、出版社、講談社。私が今回ペンリレーの題材にしたのは、西尾維新先生の作品である化け物語です。もともと西尾維新先生のさまざまな作品を読んでいたのですが、中でも物語シリーズが私が一番引き込まれた作品です。物語シリーズは全作品が好きなのですが、代表して化け物語について書こうと思います。化け物語は物語シリーズの一番最初の作品です。平凡な主人公、荒々木暦が突然出会った不思議な少女、千丈ヶ原下着と現実にはありえないような出来事に巻き込まれ、ミステリーのような日常を繰り広げるという内容です。不可解な内容が多いけれど、仲間との友情や愛情、物語の内容の深さなどに引き込まれて、とても面白い作品です。私からぜひおすすめしたい作品の一つです。次は、京平さんをご紹介します。20ページ、生き生き大好き津南町、女性の健康づくり。3月1日から8日は、女性の健康週間。女性の健康週間は、平成19年4月に策定された新健康フロンティア戦略において、女性の健康週間が 柱の一つに位置づけられました。女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援するために創設されました。女性の健康習慣をきっかけに、女性の健康を見つめ直していただければと思います。女性の体は女性ホルモンの影響を受け変化していきます。女性の一生は女性ホルモンの影響を受け、ライフサイクルのそれぞれ健康課題の特徴が異なります。思春期は食生活の乱れ、偏食、無理なダイエットなど、や性感染症、人工中絶などが挙げられます。この時期は女性ホルモンが活発に分泌され、初潮を迎えます。心身の状態が不安定な時期です。ダイエットへの関心が高く、無理な食事制限によるダイエットは、月経異常や将来、骨粗しょう症などにつながりやすくなります。成熟期、20から40歳代全般、では、子宮筋腫や子宮内膜症、女性特有のがん、乳がん、子宮がん、などの病気になったり、妊娠出産や出産を経験し、育児ストレスもあります。女性ホルモンの分泌がピークに達し、卵巣や子宮が成熟します。妊娠・出産のための機能が安定する一方で、この時期は子宮や卵巣の病気にかかりやすい時期でもあります。定期的に検診を受けることをお勧めします。仕事や家事、結婚や出産、育児などライフイベントが忙しい時期でもあり、ストレスも多いです。息抜きや自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。更年期は、更年期障害や骨粗しょう症、生活習慣病などがあり、これらは女性ホルモンが次第に低下することで体に様々な不調が現れてきます。このように、女性の体は女性ホルモンの影響で大きく変化します。女性ホルモンは非常に繊細なもので、一生の間に分泌される量は、スプーン一杯ほどと言われていて、ストレスや生活習慣によって簡単に乱れてしまいます。それが原因で体に不調をきたし、最近では妊娠しにくい体になることも問題視されています。生活習慣を見直しましょう。健康な生活を送るために、食生活、運動習慣、睡眠や休養がポイントになります。1日3食、栄養バランスの良い食事をとりましょう。女性は閉経後、ホルモンの影響で骨密度が減少したり、コレステロール値が高くなったり、生活習慣病のリスクが高まります。これを予防するためには、日頃から栄養バランスに気をつける必要があります。最近の研究では、若い女性や妊婦の低栄養が、その子供の将来の生活習慣病、高血圧、糖尿病など、のリスクを高めるとの見方があります。妊娠中だけでなく、妊娠する前からの適切な食生活の確保が、将来の子供たちの健康にとって大切であることを理解し、適正体重の維持とバランスの取れた食生活の確立を目指しましょう。適度な運動を心がけましょう。運動によってノルアドレナリンやドーパミンなど脳の神経伝達物質の働きが良くなり、精神的にもリフレッシュすることができます。また、脳が活性化することで認知症予防の効果もあることが知られています。こまめに動く、早足で歩く、ストレッチをするなど、日常の中で無理なく続けましょう。睡眠、休養をとりましょう。一日の体の疲れ、脳の疲れをとるために睡眠はとても大切です。 睡眠時間は高齢になるほど短くなりますが、個人差がありますので、朝気持ちよく起きられるか否かが十分な睡眠が取れているか目安の一つです。授乳や介護で夜間まとめて眠れない方は、午後3時頃までに昼寝をすると効果的です。女性特有のがん。定期的な検診で自分の体を守りましょう。がん検診。目指せ受診率 50% 超。乳がん。40歳から2年に1回検診を。乳がんにかかる方も年々増えています。20から30歳で診断される方もいます。30歳から自己チェックをし、40歳からがん検診を忘れずに受けましょう。子宮がん、20歳から2年に1回検診を。子宮頸がんは仕事を持ち、また女性として出産を予定したり、妻として子供や家族に責任を負っている20から30歳の女性において年々発症率が増加しており、20から30歳では一番発症率が高いがんです。
21ページ、タップで行こう。津南オールピープル。NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。平成28年度、タップ会員募集。今年は小雪で暖かい日も多く、津南にも春が少しずつ近づいてきています。タップではこの度、平成28年度の会員を募集します。地域の皆さん一人一人が生き生きと健康でいられるように、運動教室や文化活動を通じてお手伝いをしていきます。また、子どもたちの放課後活動支援や、若者も参加できるイベントを計画しています。津南町の皆さんが笑顔で過ごせるように、タップも頑張ります。詳しい内容は、3月5日号で配布するタップで行こうをご覧ください。春を呼ぶ第5回津南豪雪地面出し競争参加者募集。タップ恒例のイベントとなりました豪雪地面出し競争を今年も開催します。雪の恵みを感じ、さらにグラウンドへ一足早い春を呼びましょう。当日は地面出し競争のほかに予選も追加し、より楽しめる企画となっています。どなたでも参加できますので、皆さんの挑戦をお待ちしています。日時、3月20日日曜日、集合9時30分、会場、津南中学校グラウンド。なお、小説により会場や内容が変更になる場合があります。対象、子どもから大人までどなたでも。部門、1、一般の部、中学生以上。2、ファミリーの部、小学生2名を含む。表彰、各部門1位から3位まで表彰。参加費、1チーム3000円。申し込み、3月10日木曜日までにタップ事務局へ。電話またはファックスでお申し込みください。その他、参加者はレクリエーション保険に加入します。申し合わせ事項などは申し込み時にお知らせします。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596。写真、昨年の優勝は9分07秒、積雪210センチ。悠々会が3連覇を達成しました。写真の説明、ランニングに短パン姿の男性と半袖の男性がグラウンドの雪を掘り始めたところです。その向こうにも数組のチームが写っています。写真終わり。津南石造物散歩225、つまり石仏の会、分析桑原和井。すべての豊穣を司る道祖神。石仏探訪で道端に男女むつまじく寄り添う浮き彫りの道祖神に出会うと、探訪の楽しみが倍増します。十数年も前のことですが、津南町の道祖神を探し求めて集落の古老を訪ねました。 石仏の道祖神を探しているのですが、教えてくださいと尋ねても、話が少しも通じません。その日はお金様や後進信仰について教えてもらって帰宅しました。後日、修験像の写真を持って再度尋ねお願いしました。写真を見るなり、これ道禄人だ、道楽人とも言うよと話され、たくさん教えていただきました。津南町には浮き彫りと文字の彫られた火を合わせて38体の道祖神が建立されています。浮き彫りの道祖神は、男女の神がとっくりや杯を持つか、酒を飲み交わしている像様、中元像のものや、肩を抱き合い手をつなぐ像様、片組像があります。隣接の松の山や田沢地区には、法要するかキスをしている像様、法要像があります。地域を中越地区に広げてみますと、もっともっと多様な像様の道祖神が建立されてあり、弾痕、序印、丸石なども道祖神と呼ぶ地域がありますから、道祖神の像様は多種多様です。古老の道禄人団によりますと、道祖神の建立された場所は、昔は村の境を守り、疫病神や悪霊の侵入を防ぐために、村道の境や三叉路、峠などの道の端に建立されていました。そこが子供の遊び場でもあったとのことです。他村からの嫁婿は、今家の玄関をまたぐ前に、村の道祖神をお参りしなければならない風習があったとも話され、面白おかしく話題が拡大進行してゆきました。その中の一つに、子供を授かるためには、村人に見つからぬよう夜中に二人で道祖神をお参りし、子授けや安産を願えば間違いなく成就することや、子孫繁栄も約束される神様であると話され、信仰の大切さ強調されました。今になって信仰儀礼で具体的に何をお供えし、どんな儀礼のお参りをしたのかを聞きそびれてしまったことを残念に思っています。道祖神信仰は実際には疫病神であり、厄除けの神、柵の神、道の神、旅人の守護神、聖の神で縁結びの神、和合の神、子授けの神であるなど、その神格や機能は極めて複雑であるようです。写真、道祖神、修験総体像、津南町大場。写真の説明。男女が手を取り合って並んでいて、それぞれの頭上にとっくりのようなものが彫られています。写真終わり。22ページ、農業委員会の窓。農業者年金に加入しませんか？農業者の皆さん、老後の備えは十分でしょうか？農業者平均寿命は男性87歳、女性92歳と言われています。長い老後に備えて、国民年金だけでは足りないお金を農業者年金に加入して補いましょう。農業者年金には、税制上の優遇措置のほか、保険料の国庫補助、要件あり、などの特典があります。農業者年金に加入して、老後の生活に備えませんか？農業者年金の特徴。その1、少子高齢時代に強い年金。自分が積み立てた保険料とその運営益により、将来受け取れる年金額が決まる積み立て方式の年金です。その2、終身年金で80歳まで保障。年金は生涯支給されます。しかし、仮に加入者、受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳まで受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支給されます。その3、税制上の優遇措置。支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。支払った保険料の15%から30%程度の節税になります。その4、保険料を自由に設定。自分が必要とする年金額の目標に向けて、月2万円から6万7000円の範囲内で、1000円単位で自由に選べます。その後、国の補助があります。認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手には、保険料の国庫補助があります。農業者年金のお問い合わせ、津南町農業委員会、電話 765-5583。 地域農業の未来を描く人農地プラン。国は今後の地域農業は集落や複数の集落からなる地区などを単位として農業者が直接話し合いの場を持って地域農業の将来像を描いていくことを推進しています。津南町では地理的条件や出入り策が進んでいるため全町を単位とした人農地プランをアンケート調査結果などをもとに作成しています。この人農地プランには今後の地域農業の在り方や地域の担い手が掲載されています。掲載されている方は認定農業者を中心に農業生産法人や認定新規就農者、経営規模は小さくても地域の担い手として期待されている方々です。この人農地プランをご覧になりたい方は役場地域振興課で縦覧できますのでお問い合わせください。また今後の地域農業を検討し集落ごとの詳細な将来像を描くことが重要になります。農家を集めた話し合いの場を持ちたい集落は地域の農業委員または役場地域振興課までお問い合わせください。お問い合わせ津南町地域振興課農林班、電話 765-3115、 農業委員会の主な動き、実施された行事、12月25日第18回総会、1月25日第19回総会、JA 議会懇談会、2月16日家族経営協定調印式、今後の行事予定、2月25日第20回総会、3月25日第21回総会。全国農業新聞を購読しませんか？目まぐるしく変わる農政情報を分かりやすい紙面で毎週金曜日にお届けします。購読料1ヶ月700円、年間8400円。お申し込みは津南町農業委員会、電話 765-5583。 写真、大地に生きる、山岸直人さん、28歳、正面。就農8年目で水田種子 2.2 ヘクタールと肥育2200頭、母豚95頭の養豚農家です。生育成績のアップを目標に頑張っています。写真の説明、山岸直人さんの上半身の写真です。写真終わり。23ページ、アドアド通信、衣食住アドバイザーのアドバイス、エコロジーパウダー。今年は小雪となっていますが、2月上旬現在、皆様いかがお過ごしですか？さて今回は重曹やセスキ炭酸ソーダを使った万能エコロジーパウダーを紹介します。お試しください。ただし、どちらもアルミ製品には使用できませんのでご注意ください。重曹、鍋の焦げ落とし。重曹と数カップの水を入れ、しばらく煮立て、数時間放置すると焦げ付きが浮かび上がってきます。冷蔵庫、レンジ、流し台周りなどの汚れ落とし。水1リットルに重曹大さじ2から3杯を入れた液体を振りかけ、布巾などで拭き取ります。汚れがひどいときは、ペースト状にしたものをスポンジにつけて磨いてください。茶渋がついた茶碗も同様に磨くときれいに落ちます。ガラスコップの水垢は、ラップを丸めて重曹をつけたもので磨くとピカピカになります。消臭効果。匂いの気になる冷蔵庫、下駄箱、トイレなどには重曹を器に入れて置いておくだけで消臭効果があります。セスキ炭酸ソーダ、アルカリウォッシュ。レンジ周りの油汚れ、血液の汚れなど、絨毯についたペットのシミなども、このソーダ水を作って絨毯になじませ、スポンジで吸い取るときれいになります。量販店などでも販売しています。写真、農村地域生活アドバイザー、滝沢彩子、赤沢。写真の説明、滝沢彩子さんが右手にカップ、左手にお皿を持って笑顔で写っています。写真終わり。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー20。 上血統の獅子穴。上血統にある萌木の里の裏側には、細かな柱状節理の発達した岩壁がそびえています。この岩壁は、約80万年前に噴火した鳥兜山の溶岩でできています。この溶岩は、前倉溶岩とも呼ばれ、鳥兜山の3回の噴火活動のうち、最初の噴火で噴出したものです。3月の雪が閉まった頃には、スノーシューを履いて岩壁まで近づくことができます。縦の溝のようなものは、雪崩によって削られた跡です。獅子穴の獅子とは、青獅子、カモシカのことで、カモシカのねぐらがあることから、この地名がついたそうです。ナジョモンでは、毎年3月にスノーシューで獅子穴を訪れるカモシカウォッチングツアーを行っています。詳しくは、ナジョモンまでお問い合わせください。なお、岩壁の真下は落石の危険性が高く危険です。訪れる際は十分に注意してください。お問い合わせ、ジオパーク推進室ナジョモン、電話 765-1600。 写真が3枚あります。1、グリーンシーズンは雑木が茂って行きづらいが、雪上なら最短距離で。写真の説明、獅子穴を遠くから写した写真です。岩壁の下の方には雪があり、その手前には訪れた人たちが小さく写っています。2、岩壁をよく見ると、写真の説明、岩壁を近くで写した写真です。岩が細い柱状になっています。3、カモシカ、写真の説明、雪の斜面の木の前に立つカモシカが顔をこちらに向けています。写真終わり。24ページ、ナジョモン通信、第6回マイコレクション展、会期、2月6日土曜日から3月6日日曜日、入場料無料、ミニチュア学校編、日本刀、面白蛇口、キセル、ボタンなど、さまざまなジャンルのコレクションが集まり、子供から大人まで楽しめる展示会です。展示されている25種類のツムツムで遊ぶことができます。写真、ツムツムコレクション。写真の説明。中央に本が縦や横に高く積み上げられています。写真終わり。カモシカウォッチング。日時、3月21日月曜日、9時から15時。体験料800円。定員8名。要予約。対象、小学校中学年以上。カモシカに会いに秋山郷へ出かけましょう。冬のカモシカは、もこもこと愛らしい姿です。スノーシュー初心者の方にも、履き方、歩き方を指導します。写真、冬のカモシカ。写真の説明。丸々と太ったカモシカが、前足を雪の中に埋もれさせながら、立ち止まってこちらを見ています。写真終わり。第2回苗場山麓ジオパークガイド認定検定初級。日時、3月26日土曜日、13時30分から14時30分。会場、ナジョモン。検定料無料。申し込み締め切り3月10日木曜日。苗場山麓ジオパークガイドとして活躍したい方なら、どなたでも受けられます。お問い合わせ先、苗場山麓ジオパーク振興協議会事務局、電話 765-1600。 写真、苗場山麓の素晴らしさを伝えよう。写真の説明、大勢の人が柱状節理を見ながら説明を聞いています。写真終わり。表、ナジョモンで3月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。6日日曜日、9時から11時、スノーシューに300円、低学年から。13日日曜日、 9時から11時30分、スノーシュー3、300円、低学年から。19日土曜日、9時から16時、木の実の工作、500円、低学年から。20日日曜日、10時から15時30分、本格暗銀編み1日体験、1500円、中学年から。21日月曜日、9時から15時、カモシカウォッチング、800円、中学年から。26日土曜日、19時から21時、星空観察会、300円、低学年から。27日日曜日、10時から12時、春木山、300円、高学年から。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます、出産。小島凪と、大割野、大輔さん、那智さん、滝沢すず、大井平、学さん、めぐみさん、石沢小春、駒帰り、結城さん、愛子さん、宮沢杏奈、宇野木、吉彦さん、吉美さん、藤木俊介、大井平、広志さん、京子さん、鈴木手荒、船山神殿、森尾さん、ジェネットさん、村山理子、村山大河、長岡市、ひろきさん、舞さん、末永くお幸せに、結婚、小畑剛さん、大割の、桑原優子さん、貝坂、お悔やみ申し上げます、死亡、小島虎勝さん、88歳、足ヶ崎、津端康則さん、52歳、割の、桑原忠明さん、78歳、正面、滝沢照子さん、78歳、巻下、藤木喜八郎さん、97歳、岡、大塚正井さん、100歳、大割の、桑原虎松さん、89歳、反口、関谷豊作さん、100歳、赤沢、大倉和英さん、104歳、小下がり、藤の木けさじゅさん、88歳、太田神殿、板場茂野さん、94歳、辰の口、田中理瀬さん、92歳、中深見、篠原トイさん、105歳、泊まる、鈴木伊佐さん、95歳、船山神殿、桑原久司さん、89歳、12の木、滝沢陽子さん、88歳、大割の、増田春井さん、89歳、宮の原。囲み記事、除雪機による事故を防ごう。除雪機によるは白い文字に黒い輪郭、事故を防ごうは赤い文字に白い輪郭。使用者の責任において正しく安全に作業しましょう。イラストが2枚あります。1、雪かき棒を使って黒字に白抜き文字。雪詰まりを取り除くときはエンジンを止めて必ず雪かき棒を使う。イラストの説明。イラストは黒い色で描かれています。除雪機の前の回転部分に手を入れようとしている人がいます。その人の後ろには雪かき棒が描かれています。中央には太く赤い線で描かれた円に右下下がりの斜線が入った禁止マークがついています。2. 後方注意、黒字に白抜き文字。後進する、後ろに進むときは足元や後方の障害物に気をつける。イラストの説明。イラストは黒い色で描かれています。右に後進する除雪機、左に後ろの壁にぶつかりそうな除雪機の運転者が描かれています。中央には太く赤い線で描かれた円に右下下がりの斜線が入った禁止マークがついています。イラスト終わり。囲み記事終わり。広報編集室。前日まで続いた晴天がスキー大会当日一転して大雪になりました。競技中も時折青空が顔を覗かせたと思えば今度は吹雪、そして大会が終わった頃にまた青空と、とても津南らしい天気でした。自分が取材に出るときに雨や雪が多いような、 いや、気のせいですね。小島雄介。津南町の人口、2月1日現在、括弧内は前月比、人口1205、括弧マイナス8、男4965、括弧マイナス6、女5240、括弧マイナス2、世帯数3575、括弧マイナス2、転入12、転出6、出生5、死亡19、婚姻2。発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和田下船渡母585、電話025-765-3111、代表、ファックス025-765-4625、ホームページ、http://www.town.tsunan.niigata.jp/ 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2月20日号を終わります。